介護保険負担限度額認定証の更新。8月1日以降、介護保険負担限度額認定証、認定証の交付には、事前の申請が必要です。問い合わせ、介護高齢福祉課、電話 26-3939、ファックス26-3950。現在の認定証の有効期間は7月31日までです。これまで対象者には市から認定証と申請書を送付していましたが、介護保険法の改正により事前の申請が必要となります。介護保険負担限度額の認定とは、介護保険施設に入所すると、介護サービス費用の1割または2割を負担するほかに、食費、居住費、日常生活費を負担することになります。ただし、所得が低い人の食費、居住費は負担限度額が定められ、負担額が軽減されます。負担限度額は次の通り、利用者負担段階ごとに定められており、第4段階の人は原則軽減措置や認定証の交付はありません。食費、居住費、滞在費の負担限度額の表があります。単位、1日あたり円。利用者負担段階、居住費、滞在費の負担限度額、食費の負担限度額の順にお読みします。第1段階、老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者、ユニット型個室、820円、ユニット型準個室、490円、従来型個室、490円、多少室、不要。食費の負担限度額、300円。第2段階、本人の合計所得金額足す、課税年金収入額等が年額80万円以下の人、ユニット型個室、820円、ユニット型準個室、490円、従来型個室、490円、多少室、370円、食費の負担限度額、390円。第3段階、第2段階に該当しない人、ユニット型個室、1310円、ユニット型準個室、1310円、従来型個室、1310円、多少室、370円、食費の負担限度額、650円。第4段階、対象外の人、ユニット型個室、1970円、ユニット型準個室、1640円、従来型個室、1640円、多少室、370円、食費の負担限度額、1380円。なお、介護老人福祉施設、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の金額は、第1段階、従来型個室、320円。第2段階、従来型個室、420円。第3段階、従来型個室、820円。第4段階、従来型個室、1150円。多少室、 840円。表終わります。第4段階の負担額は、施設での平均的な費用を考慮して国が定めた基準費用額です。具体的な負担額は施設との契約で決まります。配偶者の所得、預貯金などを考慮した限度額に、負担限度額認定では低所得者の食費や居住費の負担を軽減しています。この軽減は在宅で生活する人との公平性を図る必要があり、別世帯の配偶者が市民税課税者であることや、預貯金などを保有し負担能力があるにもかかわらず、保険料を財源とした補足給付が行われる不公平を改善するために見直されました。対象者、本人、配偶者、世帯全員が市民税非課税の人、配偶者には別世帯の配偶者、婚姻届を提出していない事実婚を含みます。ただし、DV 防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や、行方不明の場合などは対象外です。預貯金などが単身の場合1000万円、夫婦の場合は2000万円以下の人。対象となるサービス、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、ショートステイ、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護、ショートステイ。なお、介護老人福祉施設などで行うデイサービス、デイケアなどは対象外です。申請に必要なもの、申請書、同意書、印鑑、通帳などの写し、配偶者がいる場合は、同意書に配偶者の印鑑も必要。申請書、同意書は、介護高齢福祉課、各支所住民福祉課で入所できます。市、ホームページからもダウンロードできます。認定証の発行時期、7月22日までの更新申請分、7月29日発送予定。更新の申請は7月1日から受け付けます。なお、郵送での申請も可能です。課税、預貯金状況により審査に時間がかかる場合がありますので、早めの申請をお願いします。また、要介護認定の申請中のため、8月以降の認定期間がない人は、認定されてからの審査判定となります。申請先、介護高齢福祉課、または各支所住民福祉課、介護保険負担割合書を新たに発行します。これまで、一律1割に据え置いていた利用者負担について、8月から負担能力のある一定以上の所得の人は、自己負担が2割となります。要支援、要介護認定を受けている被保険者全員に各自の負担割合、1割または2割を記載した介護保険負担割合書を7月中旬に送付します。介護保険被保険者証と合わせて大切に保管し、サービス利用時はサービス提供事業所に提示してください。介護用品、紙おむつ、尿取りパッド、紙パンツ、フラット、 購入代金の給付を8月から一部変更します。65歳以上の一定以上の所得者に対する助成額を次の通り変更します。助成額、現在一律購入費の9割分、上限3600円一月あたり。変更後、購入費の8割分、上限3200円一月あたり。給付対象者には要件がありますので、詳しくは高齢福祉係、電話229634までお問い合わせください。
市民公開講座、オープンホスピタル。中学生、高校生、大学生の皆さんへ。問い合わせ、上野総合市民病院経営企画課、電話241111、ファックス241565。将来、病院などで働きたいと考えている皆さん、医療の現場を体験してみませんか。医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、臨床工学技師、理学療法士、言語聴覚士、社会福祉士などが仕事の内容についてシミュレーター、体験用の機材などを使用して説明します。また疑似体験ができます。時、8月1日土曜日、各部門プレゼンテーション午後0時15分から、各ブースの模擬体験、展示、院内見学、午後1時30分から3時。なお、事前申し込み不要。ところ、上野総合市民病院西館会議室ほか。対象者、中学生、高校生、専門学校生、大学生。内容、内視鏡デモ機材を使っての手術体験、デモ機での採血体験、細胞観察、腹部エコー機器の検査体験、食品に含まれる塩と砂糖の量を知る体験など。前回参加者の感想、普段は見ることのできない機械に触れることができて楽しかった、今まで知らなかった職業を知って憧れを持った、実際に現場で働く方々と話せたり、その仕事を体験できて楽しかった。すべての仕事に興味を持ち、やってみたいという思いが強くなった。写真説明。1枚目、心臓の音などを聞くことのできる人形に検診器を当てている参加者。2枚目、超音波機器、エコーを体験する参加者。写真終わり。パブリックコメント。ご意見、募集。伊賀市、町、人、仕事創生、総合戦略、中間案。国・地方の最重要課題は、人口減少を克服し、地域を活性化することで地方創生を実現していくことです。市でも近年、人口が大幅に減少しており、早急な対応が求められています。将来にわたって活気ある社会を維持していくため、50年後のあるべき姿を示す人口ビジョンと、その実現に向けた5カ年の目標や 基本的方向、具体的な施策をまとめた。伊賀市、町、人、仕事創生、総合戦略を策定しています。これまでに取りまとめた総合戦略の中間案に対して、市民の皆さんのご意見を募集します。募集内容、伊賀市、町、人、仕事創生総合戦略中間案に対するご意見。閲覧場所。1、市ホームページ。2、総合政策課。3、各支所振興課。4、各地区市民センター。提出方法。住所、氏名、電話番号、県名を記入し、ご意見。該当箇所とそれに対する意見内容を記載の上、郵送、ファックス、E メール、持参のいずれかで提出してください。なお、提出いただいたご意見は、総合戦略策定の参考資料とし、後日取りまとめの上、市ホームページ、総合政策課、各支所振興課で公表します。なお、個別の回答は行いません。また、いただいたご意見、ご提案は返却しません。提出期限、7月31日、金曜日、筆着。提出先、問い合わせ、郵便番号、518-8501 伊賀市上野丸の内116番地伊賀市企画振興部総合政策課電話 22-9620 ファックス 22-9672 メールアドレスsougousaku@citya.iga.lg.jp 持参の場合は各支所振興課でも受け付けます。